こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone。
バイリンガリオでは兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
アクゲラジオもっこもこパレード。
何度生まれ変わっても私の来世は肉うどん。青春アルデヒド、オイヒドラ。アルデヒドの時間です。ぶちかしあげです。そして
あとパタリロです。
アニワギ役のパタリロさんが、
はい、
アニワギ役をやってくださいね。
え
アニワギが言いそうなこと言ってくださいね。
そこまでやってへんかわからんと思うけどな
そんなあってなくもなくない。
うん、
まあ今日はちょっと変則的なアルデヒドで、前半パートを弟、後半パートを兄貴が務めるんですが、なぜそんなことになってるかは後半のお楽しみに。変な電話でやるよと思うんですけどね。
まあ今の世の中ね、ズームなものあるからね。
なんか
できるって。
だけどなんかこう通話とかで撮ると単に普段の劣化になりそうな気がして、劣化でもないんやけど、まあ、みんな別に普通にやってるけどな。
ちょっとしたラグがやっぱりあるって言うもんね。
なんかズームなんかで言うと相手の話聞き終わらんと話しにくいから。
あ、はいはい。
ある種のグルーヴ感みたいなのが確かに減るかもなぁ。
その相槌の打ち方とかが出ないとかいうことでね。
で、なんか、実際会うとさ、実際には声に出せなくても相槌打ってたりして、喋る側っての喋ったりする
から。まあ、それでテンポ書いたりとかもあるからね。話題書いたりも当然あるし。
まあ、言われるはあるけど、まあ、うちは会ってやってるからさ、なんか、それわざわざやるんやったら、なんかせっかくやったら違うやり方の方が良くないって言って。
なるほど。
で、前半後半を別パート。
完全分業制。
そう。やんねんけど、今車でね、撮ってるんですけど、
はい。
台車なんですよ、今。
そうなんですよね。
僕の車今ちょっと、まあ壊れてないけど、ちょっと見てもらってて、修理に出せるんやけど、台車なんやけど、うん、こないだから、この車はずっとベトベトすんなって思ってて。
まあ浮いてるのね。
そう。
ハンドルを。
ハンドルのカバーがついてんやけど、今多かったけど、ハンドルの内側に、昨日、ケンタッキーの、ビスケットのメイプルシロップを食べた。めっちゃベタベタするし。
自分由来やった。
そうそう。完全に匂いがメイプルシロップだと思う。
油とメイプルシロップっすよね。
そうですね。
鶏油と。
いや、鶏油はそんなついてないけど、うん、メイプルシロップがあからさまについてるもん、これ。ベタベタ
する。いや、でも確かにこれ軽やから、物直的に、
ちょっと狭いね。
ギッチギッチやなっていうのもあるから、
そう。
座ったままにビスケット食ったら、まあ、弱いメープルシロップはこぼれたやろうなっていう、うん。こぼれたな。いう、ハンドルとの位置関係ですわ。
まあ、熊のプーさんみたいな状態。運転手で手によったらメープルシロップにするから、蜂蜜だーってなるよな。
メープルだけどなって。
そう。まあ、そんな状態でやってますが。まあ、最近、まあ今日もなんやけど、銭湯の帰りなんですよ。
そうっす。
最近は僕とパタリオさんともう一人、ベニスルのアマロクさんっていう、三人で、週5は行ってるな。
そうですね。ずっと持てますね。
だから週5か6やな。
だから今、家の湯船にもう5日間ぐらい入ってない湯溜まったままなんですよね。
いや。
前、行ったのが5日前とかやから。
僕は絶対朝シャワーも浴びるんで、1日2回風呂入るんで、うん、だからやばいと思う。今年とかで言うと、延べ700とかあるんじゃんかな。年間で。
すごい。売れっ子ソープじゃん。
そう。グーニャ、売れっ子はもっと入れやろうけど。
だから売れっ子にはともう入らなしいですよって言って。
あ、そうな
の、
うん。
で、いきなりマット行くっていう。
やめてくれるうち絞れたとか、そういうのないんやから。で、今日も風呂の帰りで。うん、まあ、風呂はやっぱいいよな。どうでした今日の、稲荷温泉。
稲荷温泉、よかったっすね。
稲荷温泉、やっぱ何を
構造が、湯船の構造がなんかちょっと複雑で。
結構複雑よな、今日のとこ。うん、その、うん、まあ、大阪って立体的なんやけど、うん、上にサウナあって、半地下、っていうか、まあ、やや低いぐらいのところに、スチームがあって。
なんかね、ちょっと、中2階構造みたいな感じになってますね。
そうね。
で、露天がすごい、
で、露天も天井高くて、深めの露天があって。
ほんまに外気浴になるってぐらいの露天でしたわ。
あれ、外気にあれさ、椅子だけ置いてくれたらいいのになぁと。
多分あそこにあの蛇口あったから多分、なんかがあってなかったんだったんでしょうねって。
いや、まず椅子に1個に、椅子に1個あるだけでかなり満足度変わるときあんねんな
ぁ。出世湯ですね。
まあそう、好きなとこ、うん、何個かあって。
行くのの。
いや、白玉とかもそうやんか。
そうそう、ね。
いや、露天にベンチあるだけで。
そう。あと、錦温泉ね。
とかそう、やっぱあれすげえいいねんな、うん。特に冬場はそうやな。
錦温泉もやたら大きくガニ股にして、二人座れそうなのに一人しか座らない人とか
めっちゃ腹立つね、あれ。あれほんま腹立つね。そうまでしてそう偉そうに座りたいかねって思うから。う
ん、ね、大学生の集団みたいなのが、ほぼ湯船につからず当選簿をして、
そう。
に入れないっていうのと同じぐらいの問題ですね、あれは。
そう、入らない大学生が縁に座って占領してるっていうの、で、大体そいつらが話せる話し、大体俺あいつやったでみたいな話、ほんまに嫌やねんな、なんかもう。なんかいい風呂はやっぱり譲り合いの空気できるよな。
そうね、僕らが一番のホームにしてるとこですよね。
とかは、あるからなって思うけど、これね、今日、兄貴に、もう大体、後半、撮った時間と一緒ぐらい撮ってくれって言われて、やったけど、この前だ、これ風呂の話だけど、僕終わりそうな空気になるんで、風呂の話やめようかな。して、いや、やめてもいいね。
また今度ってこと出てきた。
いや、まあ風呂の話、ちょっと。
それだけで、なんか別のものの子になりそうだでしょ？イベントもやってるし。
し、なんかその、興味ない人興味ないんちゃうかなと思うんだよな、風呂の話は。
特になって。
もう食べ物の話って、その、全員、興味なくても、絶対食うから。
そう。いやけど、それ言い出したら、風呂入らん人もほぼいないでしょ。
いやけど、銭湯は行ったことない人おらん。
銭湯行ったことない人おるし、銭湯行かんでいいって人もおるでしょ
う
けどね。
そう。割と、今若い子とかに言ったら、行ったことないってやっぱ言われること多いんで、し、なんならやっぱ湯船にもほとんど使ったことないって人がたまにおるんですよね。
ありえるな、シャワーとかでも今。
そう、で、銭湯に聞いたら、やっぱり今若い子って、家で、もう、湯船に浸かる習慣がない子多いから、うん、暑い風呂に入られへんやって。だから、42度とかやったら、もう入られへんから、ってクレームが来るって言った。42度やで。
風呂の話が終わりませんね。
終わらへん。いやけど、それって文化よなぁと思うんで、うん、まあまあ。だってけど、風呂の話やめて次、僕、パタリアさんで、何やってるって、大体一緒にメイド喫茶行ってるわけの。
まあそうっすね。
一年間ですから。うん。けど一年ぐらい経つよな。
もう一年。俺はもうちょい後かな。
今年の。
3、4月ぐらいちゃうかな。
まあ、言うてる間に1年だから
。うん。でも、ちゃう、確かに去年の1月ぐらいからっす
わ。ちょこちょこ行っては。
うん。
いや、僕も去年、けど、本格的にめっちゃ行ってんなと思い出したのは、ちょうど去年の今ぐらいで、まあ、理由の1個はやっぱりコロナなんですよ。で、コロナで、もともと行ってた飲食店とか喫茶店とかカフェとかがちょこちょこ閉まりだして、
うん。
で、たまに行ってた飯がうまいメイド喫茶があって、そこはずっと基本的に空いてたし、感染対策すごいしっかりしてたから、まあ、行きやすいし、飯うまいし、行ってたら馴染みのメイドさんができ始めて、せっかくやからこうちゃんとチェキとか取ってもらう方がいいんじゃないみたいな。
そうね。
風に、
うん、ちゃんと向き合おうってなったんですね。
向き合ったんですね。向こう、そんなに真剣に向き合ってほしい向こうが思ってるか知らんけど、
うん、
まあけど、なんか何、あの、ウェイン・イン・ローム、ドゥ・アザ・ロマンズですよ。ご本人いればご本人したからやなと思って。
すごい科学的。
そうですね。あの、アカデミック。
アカデミック。インテリ。
インテリっぽい。
インテリってなった。
ローマに行けばローマに従えっていうね。もうなんか英語のことわざだけ割と覚えてる気がするな。
複数母音に限らずとかですか？
じゃあ、トゥーミニックスは先導を起こして山に登るか。船山登るがトゥーミニックススポイルザブロス。多くのクックは肉汁を無駄にするっていう。なるほど。
なるほど、なるほど。
いや、うちの多分、ここがすげえ力入れたんですよ、ことわざ。
ああ。
ことわざ覚えたら熟語と単語覚えるからっていうので、すげえ覚えさせられて。
さすが進学校。
複数異本に帰らず何やったっけな。覚えて、わかります？
うん、かまん。けど、英語でそれ言う人って、まず複数異本に帰らずよく言うなってイメージだけど。
そうね。何やったっけな、なんかこぼれた、なんかそれは、もう、スープはなんか元に戻るみたいなやつ。
あ、スープ出てきたような気がするな。スープ、確かに。
多分まあ、ググってください。まあ、っていう、メイドに通う日々を、無意に過ごしている
。メイド喫茶、銭湯。で、水ナス食うっていうのを去年夏ずっとやってたんですよね。
水ナスだけどね、うん、ほんまに暑い時期が終わったら、ピタッと止まったな食いたい欲も。で、メイド喫茶は、まあ僕紅茶好きなんですよね。で、そこ行ってるところは紅茶結構丁寧に入れてくれて美味しいから、
うんうんうん。
で、けど紅茶がポットサービスで出てきて、アイスもホットでも2杯分出てくるんですよ。で、800円なんですよ。だから喫茶店にしても割といいんですよね。
まあ、だから一杯したら400円やんってなんか、
ね。そう。なんならそれを2回頼むから400円のもんやけど。で、だから1回って大体、で、ご飯食べるときはご飯と、それ、ドリンク付きで1200円とかやから、まあまあ喫茶店価格なんですよ、
うん、
でそこで1000円で500円で1ポイント押してくれるポイントカードがあって20個押したら貯まるんですよ。でそれがチェキに変わったり割引になってるもそうやけど、1万円で1枚貯まるカードが、
うん、
もう去年の11月から貯め始めて、
う
ん、今43枚目なんですよ。
43万円ですよ。ただなんかそのね、貯める価値があるもんなんですよね。むちょくんも言ってた。
いや、けど大体は、みんな1枚でチェキと交換とかないんやけど。
いろんなシステムがありまして。
そう。
イベントをやったりもしはるんで、基本的に1回のご帰宅で、チェキは1枚なんで。
やけど、それ使ったら名前も取れるよとかがあるから、うん、みんなそういう時に使うらしいんやけど、なんかようわからん。大体のポイントカード僕貯めっぱなしにするんですよ。
まあ、だから、あんまりそんな作ってな、最初作ってなかったんですよね。
そう、しばらく。
そういう風になるから
って。持つの嫌やからって。けど、断る方がめんどくさいぐらい、よく行くようになった
から、
う
ん。毎回聞かれるからね。
集めようと思って、43万円になったんやけど、うん、ほとんど使ってなくて。で、一番高いのが、15枚のチケットを使ったら、
うん、
フォトキャビネットって、要は、
うん、
あれの4つ。A4 サイズぐらいかな。
わかりやすく言うと、
四つ切りとか。
人が亡くなった時の EA ぐらいの大きさです。
そう。EA ぐらいの大きさの額入りのメイドさんの写真がもらえるって聞いて、それ EA やんと思って。で、面白いから、それを3枚ぐらい頼もうかなと思って今。
もうすぐね、43やったらあと2枚でね。
もうちょっとなんで。
まあ2万円ですけどね、あと。
時間の問題やな。
うん、
2月12日は間違いないな、
うん。
っていう、そういうことを、だいたい、パタさんと風呂場で喋ってる そうやって言うとマジで実りがないよな。
いやまあ、あの、人それぞれですから、今の世の中は多様性が主張される社会ですから。
多様性って言っても、なあ。あの、言ってたんやけど、ニュースで、その、あの、アメリカで、アメリカで自分は性同一性障害やからって言って、あの、男性に生まれたけど、女性として水泳の大会に出てんやけど、もともと、その体は実は男性のままやし、自分の性的対象は、自分は心は女子やけど、女性が好きやから、
レズビアンなんですよ。
だから、あの、噛まれずって汚い言葉で日本では言われるけど、やから、女性として扱いけど女好きやぞっていう男の人が、あの、女として大会に出て、すごい記録塗り替えてるっていう。
30秒記録を縮小した。
それあかんって、それはって。
で、おちんちんもついたままって。
それはほんまあかんと思う。
で、女子更衣室に行くっていう。
いや、そういう人がほんまに苦しんでる人の最大の敵やから、いや、ほんまに良くないと思う
けど、これももうあんまり強く言えないですからね、今の世の中やったらなんとも。
まあ、言い方が、だからそんな多様性って言葉をさ、当然人は救うんやけどさ、うん、やっぱその、そうやって邪魔すれずも現れるよなってのも問題よな。
だからね、それこそ、そのオリンピックとか目指す人に今後出てくる可能性ありますからね。
だからどっかでやっぱ整備は必要やでな。
男子やったら無理やけど女子やったらいけるんちゃうかって人が、うん、そんなオリンピックに命かけてる人だったらそれぐらい結構絶えもないことって考える人もいるでしょうね。
いや、日本でもさ、ちゃんとそうやって認めてもらいたい人らさ、手術したりさ、あの、ちゃんと病院にかかったりさ、周りがみんな納得する形でやってるしさ、と思うけどね。
まあね。うん、
まあそんな、社会性もあることを喋ったな。時間になったんで。
それでバトンタッチできるわけですね。
それでは本日の質問です。
はい。というわけで、青春アルデヒドの兄脇です。ここからは、まあ、質問パートということで、まあ、私の方の一人喋りに、まあ、していこうと思うんですけど、まあ、質問行く前にですね、まあまあ、前半でブッチョも話してるかもしれないんですけど、まあ、コロナに僕感染して陽性者というふうにですね、なってしまいまして、で、まあ、陽性になっても、実は、その、うちは、まあ、家族もかかったんですけど、まあ、全員、そんな大した症状出なくてですね。まあ、まあ、家族全員、まあ、そうですね。丸一日ぐらいで、せいぜい。で、まあ、十分、症状自体はなくなってるんですけど、隔離が長いんですよ。で、まあ、外に出れないんですね。で、まあ、その出れない期間っていうのが、まあ、結構どうしようもなくて、まあ、基本外に出れないので買い物に行けないし、まあ、その、ネットスーパーとかで買い物自体をま、済ませて、家に届けてもらって、まあ、食いつないでいくんですけど、結構長いんですよね。で、隔離がまあ10日とか、まあその前はまあ14日とかっていうのがあったと思うんですけど、でまあそのまあ10日ぐらい、発症から10日ぐらいは、自宅でおらなあかんな、みたいな感じになって非常に長いんですが、まあ困ったことに、その、唐突に起きるじゃないですか。だから準備ができなくて、まあ私の場合なんかは、職場にしかない資料とか、職場にしか、置いてなかったデータみたいなのがないとできない仕事がほとんどなので、で、それをまあ持ち出すっていうのもまあ今度できないわけですよ。今度コンプライアンス的に。まあそのね、データの流出とかがあるんで、まああのデータ送ってくださいねとかってなかなかできないわけで。で、まあ結構困り果ててましてですね。まあ何も、ほぼ何もできないというようなまあ自宅療養の状態に今なってるわけなんですけど、まあまあでも体は元気なんで、体元気で仕事できひんっていう、ほんまになんか、なんですかね、宿題のない冬休みみたいな感じにまあなってますけども、まあそんな中ですね、当然収録できないので、こういうふうにまあバラバラにちょっとやってみようということで、まあやってます。ということでまあ皆さんもね、ぜひお気をつけいただきたいし、まあ僕なんかもまあ保健所からの連絡が、もう、ええ加減感染から6日 ?7 日ぐらい経つんですけど、連絡がなくて、まあ、いつまでこれ、家でおったらええんかっていうのがね、まあ、保健所の指示がないと、職場行けないので、 みたいな感じで困ってますけども、まあとりあえず待つしかないんで待ってるって感じです。さて。で、まあじゃあ質問の方にね、行きたいと思うんですけど、今日も、質問全回答のもう残りわずかの中から、まあ回答難しい質問シリーズですね。カラフルさんからの質問です。原子核はなぜ安定できど。ブッチョさん、アニオギ博士、こんにちは。和やかで楽しい放送、いつもありがとうございます。私は A ランク大学に入学したものの、2年の時に心を壊し、修士課程を出てメーカーに就職しても長続きせず、2年で仕事を辞め、現在2と4ヶ月目を迎えましたカラフルと申します。531話、532話では質問に真摯に答えていただきありがとうございました。太陽電池の変換効率の話はロスとなる熱になる要素をなくしていくんだよという観点に目から鱗で、水素が金属にならない話では、周期表自体が完全ではなくいろんな考え方があるんだよという見方で大変面白く聞かせていただきました。ブッチョさんの実体験をもとにした解説や例え話も大好きです。と。さて今回は、在学時からの疑問、原子核について質問させてください。科学の教科書でも、名曲、組み合わせ節の中でも、原子はプラスの電気を帯びた原子核と、マイナスの電気を帯びた電子からできているそうで、さらに原子核はプラスの電気の源である陽子と、電気を持たない中性子に分けられると習いました。さらに原子番号が大きくなるほど、陽子と電子の数が増えるものの、それぞれ同じ数だけあるため、原子全体では電気を帯びないとのこと。一方、物理学の教科書では、同じ電気を持ったものが近くにあると反発して一緒にはいられないんだよとも習いました。ここで質問です。なぜプラスの電気が集まり合っている原子核は安定に存在できるのでしょうか。なんとなくなんですが、陽子と一緒にいる中性子が一役買っているイメージなんですが、真相はわかりません。また原子力発電に用いられている核力の正体が今回の答えのヒントだと思うのですが、ウィキペディアで調べても、強い相互作用だの、弱い相互作用だの、やっぱりちんぷんかんぷんです。こんな質問に答えてくれるような人は私の周りにはおらず、このラジオだけが頼りです。土科学でお堅い質問で申し訳ないんですが、何卒教えてアルデヒドと。いうことで。そうですね。まあ、質問の本質は非常に単純ですね。なぜプラスの電気がより集まって、プラスの電気が集まり合っている原子核は安定に存在できるのか。はい。どっから行きましょうかね。ですね。まあ、世の中にあるものっていうのは、プラスの電荷って言うんですけど、プラスの電気を帯びてるものと、マイナスの電気を帯びてるもの、まあ、マイナスの電荷なんですけど、と、まあ、そんなにほぼ中性っていうか、無電荷っていうのがあります。無電荷とプラスとマイナスがまあ、ざっくり3つに分かれてると。で、プラスとマイナスは引き合う。プラスとプラスは反発し合う。マイナスとマイナスも反発し合う。無電荷のものは特にプラスとも、反発も引き合いもしないし、マイナスとも反発も引き合いもしないし、無電荷同士でも反発も引き合いもしない。というね。まあ、そういう特徴があります。で、これはまあもう世の断りみたいなものなので、なんでっていう話では実はないんですけど、で、この人の質問っていうのは、まあその原子核ですね。原子っていうのは電子と原子核からできてて、で、原子核っていうのが、まあ要はプラスを帯びてますよと。で、電子はマイナスを帯びてますよと。で、じゃあ今度原子核っていうのは何からできてるかっていうと、原子核はプラスである陽子と無電荷である中性子っていうのがより集まってできているんですね。で、この時になぜマイナスないのになんでプラスがより集まれるねんっていうのがまあこの人の疑問なんですけど、このカラフルさんの質問っていうのは、ノーベル賞を取った湯川秀樹が、抱いた疑問と全く同じことですね。で、この湯川秀樹っていうのは、これの理由というか、これってこういうことなんじゃないっていうルールを、まあ、提唱して、それが、その後ですね、遠からず実験で証明されたので、ノーベル賞をもらったという流れがまあ、あります。 で、湯川秀樹は何を言ったかというと、まあ、陽子と中性子をギュッて一箇所に集めるには、当然、それをくっつける力が必要だということで、新しい力を定義したんですよね。で、それを、まあ、核力と呼んでいます。で、核力っていうのは、陽子と陽子、中性子と中性子、それから陽子と中性子、みたいなものをひっつける力で、これはどうやって働いてるかっていうのは、ここは正直、実は理屈じゃないんですよ。もうこういうのは。で、この、湯川秀樹が提唱した理論というのは、実は正しかった。最終的には。正しかったんですけど、これが正しくて、しかも、その湯川中間子と呼ばれる、ものが、ま、出てくるんですけど、これが、ま、その、陽子と中性子とか、ま、陽子と陽子、中性子、中性子をくっつける力を核力と定義したんですけど、核力はどうやって働いてるかというと、非常に近くに来た時だけにしか働かないけど、お互いの間に、ま、キャッチボールのように、素粒子を、ま、投げ合うことができればすごく安定になるよっていう話を考えたんですね。湯川秀樹っていうのは。で、そのキャッチボールされてる本体っていうのを湯川中間子と呼んだわけです。だから湯川中間子を陽子とか中性子が投げ合ってると。ね、投げ合うことができれば安定になるよっていう話を、まあ仮説として出したんですね。で、この湯川中間子そのものが、後で、実は、原子、素粒子実験で存在が確かめられます。ありますっていうことがわかります。で、その、まあ、ありますっていうのが分かると、これカラフルさん多分絶望するんですけど、あるっていうのが分かるとですね、もう理屈じゃなくなるんですよ。そういうことだね、みたいな話になっちゃうんですよね。だから、核力、プラスと無電荷のもの、プラスとプラスのものがなんで引き合うのかっていうのは、そこに、ほら、だってこの、湯川中間子っていうのがキャッチボールしてると、くっつけるんだよって言われたら、それはなぜじゃなくて、もうそういうことだね、みたいになっちゃうわけです。説明としては。これが素粒子理論の嫌なところなんですけど、まあでも実際問題そうなんですよ。ということで、まあ、こういうことは、なぜ、プラスとプラスが引き合うっていうことは、まあ、カラフルさんとか、まあ僕なんかも基本的には常識に反してると思うんですけど、それを、常識に反してない、ことにする素粒子っていうのが提唱されて実際あったので、あんまあるんですよね。素粒子がね。だからまあそれはもう、そういう粒子がやってきて非常に近い距離にプラスとプラスを置いたら、湯川中間子がある限り安定に結合するんだよ、という話でしかない、ということになってしまうわけです。というのがまあ回答なんですけど、で、まあ、この核力っていうのは、今はよく強い相互作用という名前で呼ばれていて、これはイコールです。強い相互作用っていうのは核力のことを指しています。はい。で、まあ、その核力ですね。まあ、強い相互作用っていうのが、世の中にある、まあ、いろんな物理現象を、なるべく単純に、数少ない理論で説明していこうとしたときに、四つの力で説明できると言われていて、それが、ま、核力と、もう一つ弱い相互作用、核力強い相互作用ですね。と、もう一つ弱い相互作用という、くっつけるだけじゃない、原子核の中の理論、中の力の理論っていうのがあります。だから強い力と弱い力っていうのが、原子核の中で働いている力があって、プラス、電磁気力ですね。電磁力、まあ、電磁気力と、もう一つが重力ということになります。で、電磁気力と重力は非常に遠い距離でも働くし、まあ我々の実生活でも感じられるんですけど、強い力弱い力は非常に短い距離しか働かないので、原子一個の中でしか働かないので、まあ我々が感じるっていうのはなかなか難しいところかなと思いますね。はい。で、まあ、素粒子論っていうのは、まあ、粒子と粒子の間に何らかの力が働く、まあ、引力とか、積力とかっていうのが働くってなった時には、必ず素粒子を間を媒介する粒子があって、それがキャッチボールされてるみたいな ことを基本に考えているので、まあ、例えば電磁気力なんかも全部その本当は光子ですね。フォトンって言うんですけど、まあ光、我々が目にする光と同じなんですけど、光そのものです。光を粒子として考えたものが光子なので、その光子をやり取りしているっていうのが、まあ基本的な電磁気力の働き方、伝わり方だっていうことで、素粒子論では説明されています。と、まあそんな感じで、まあプラスとプラスが引き合うのに特別な理屈はなくて、間に素粒子、新しい素粒子があって、しかも、そういう状況に置かれたら強くくっつくんだよっていう理屈があります。新しくありますっていうのが、まあ答えかなと思います。はい。というところで大体全部答えたかな。ですね。はい。と思いますので、まあもしですね、まだこの辺がわかんないよっていうのがありましたらですね、また追加で質問を送っていただければいいのかなと思います。はい。ということで、今日は初めての一人ですね。一人エンディングですけど、お届けしましたのは、おそらくブッチョ柏木とアニワギ博士でした。
皆様、僕が電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。